来ました。今日はですね、陸を受けまして、功労感という話をやっていこうかなと、思います。で、ですね今日はそういった形でやろうと思ってて、多分というか、これは一回じゃ終わらないので、まあ何回かに分けて、やっていこうかなと、はい、思っております。で、ジータレス読み862、おさむさん以上って書いたんですけど、まあおさむじゃないんですけど、とりあえずありがとうございます。はい、で、863、おっちゃん来たこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日は最初から聞けるよと、あざっす。で、864、階段クラブ廃墟功労館第1回、何これと、まあ、書いてある通りなんですけど、まさに、階段クラブ廃墟功労館の第1回でございます、今回は。はい、で865、七夕の夜にはおっちゃんに会えると信じていた、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で、866イサコンと、作業用に聞かせてもらいますと、あざっす、こんばんはです。で867、兄貴だ、天の川で足水しながら聞かせていただきます、オースと。足水って書いて、これなんて読むんだろう、よくわかんないけど、とりあえず、まあ、兄貴じゃないんですけど、あざっす。で、868、お兄ちゃんこんばんはと、もうお兄ちゃんでもないんですけど、こんばんはと、あざっす。というわけで、早速行こうかなと思います。功労館っていう話でございます。まだジータありましたね。869、イサムちゃんこんばんはと、まあ、イサムちゃん、はい、こんばんはと、短冊には何て書いたの、もし書くとしたらどんな願い事をと、何かくれって書いておきました、ね、何かくれって書いといたら何くれんだろうっていうところで、あえてちょっとそのなんていうのかな、あ、懐深いとこちょっと見せてくれっていうことで、何かくれって書いておきました、はいで、それで、まあ、チロルチョコ程度だったら、ああその程度かと、おめえはいろいろ願い叶えてくれるって言っといて、何かくれって言ったらおめえチロルチョコしかくんないのかと。で、まあ、結構いいもんくれたらさすがじゃんというところで、まあ、そんな感じ、はい、で、行きましょう。功労館、じゃあ早速いきます。階段クラブ廃墟で功労館っていう題名の話でございます。今年2009年の6月の怪談クラブの会合終了後、中川和代という会員が声をかけてきた。彼女と会うのは久しぶりだった。先生、お体の調子が悪いって聞きました。和代は30代前半、職場で責任ある立場になり、しばらく会合に顔を出していなかった。うん、薬でだいぶ良くなったよ、言いながら以前に聞いた彼女の怪談を思い出した。そうだ、功労館ってまだある？ええ、ありますけど。和代はちょっと顔を曇らせた。今度怪談クラブのことを書こうと思ってるんだけど、功労館の話載せていいかな？ いいですが、全部仮名にしてくださいね。彼女の階段、高楼館には僕の好きな昭和初期の建物が残る街が出てくる。取材に出かけてみようかと僕は思った。来週の日曜実家へ帰るんですけど、ご案内しましょうか？いいの？ええ、構いませんよ。もう解決済みですから、何の危険もないはずです。和代は微笑んだ。 S 市はリアス式海岸の奥まった湾のある町である。昔漁業が盛んだった頃は賑やかであったが、現在は海水浴客が押し寄せる夏場以外、ぼつゆの中に歌っているような町である。市の北側にかつて漁師たちが闊歩した花街、八幡崎がある。前が海、後ろが山という狭い土地に多くの商館が建っていたが、もちろん現在は営業していない。それでも昔の面影を残すタイル張りの建物は少しだけ残っていて、レトロな街角の景色を好む観光客たちが散歩する姿も時々見かけられる。漁師たちは八幡崎で遊んだが、大漁で懐が潤うと八幡崎裏の長い坂を登って町で一番高級な商館へ向かった。普段は町の名士や網元など裕福な階級の男たちが遊ぶ店である。名を高楼館といった。コロニアル風の白い木造の西洋館だった。石栓が廃止になった後、しばらくは旅館として利用されていたが、持ち主が変わり、昭和の末にレストランになった。平成8年あたりに持ち主が亡くなり、レストランも閉店した。海の近くの建物はこまめにメンテナンスをしないとすぐに朽ちてゆく。高楼館もその例外ではなく、数年で白いペンキが剥がれ落ち、廃屋と呼ぶにふさわしい姿になっていった。幽霊屋敷の噂が立ったのはちょうどその頃あたりである。中川和代は S 市の生まれで、かの建物が幽霊屋敷と呼ばれ始めた頃、100キロほど離れた県庁所在地にアパートを借り、大学に通っていた。夏休み直前のある日、友達の佐藤美春、鈴木綾と共に学食で昼食をとっていた。ねえ、和代の実家 S 市だったよね？と美春がカレーを口に運びながら聞いた。だったら高楼館って知ってる？知ってる。ちょっと前までレストランで、子供の頃は誕生日に家族で食事をしに行ったこともあったよ。そこ今は幽霊屋敷なんだって。嘘！と和代は驚いたが、朽ちかけた建物の外観からそういう噂が立っても不思議はないとも思った。その噂、私も聞いたことがある、と綾が言った。娼婦の幽霊が出るんだって。高楼館って昔商館だったんでしょ？そうらしいけど、レストランはそんな雰囲気なかったな。風は懐かしい思い出を汚されたような気がして、ちょっと口を尖らせ、カレーをスプーンでつついた。ねえ、行ってみようよ。美晴が和代の顔を覗き込む。あ、行くんだったら私車を出すよ。高楼館すごく興味ある。綾が手を挙げる。彼女は隣町から軽自動車で通学していた。気が乗らないな、臆病者。美晴が意地悪な笑みを浮かべて顔を突き出した。人の気も知らないで。和代は少し腹が立った。だが美晴の提案を断るとろくなことにならないことは経験済みだった。美晴はいじめっ子タイプで、自分の気に入らないものにはあの手この手で嫌がらせをする。 喧嘩をしても自分が損をするだけなので、大抵の提案は受け入れることにしている。
わかった。案内してあげる。
和代はため息をついて答えた。
よし、決定。じゃあ今夜ね。
え、夏休みの話じゃないの？
和代は驚いて言った。海外旅行じゃあるまいし、なんで夏休みまで待つのよ。S 市まで車で2時間でしょ。
夜はやめといた方がいいな。
綾が言った。
なぜよ。
美春が不機嫌な顔をする。
噂が本当ならかなり強い霊が住んでいるわ。夜に行くなんて自殺行為よ。
綾の言葉に美春は不詳不詳と言った風に分かったと言った。
綾は日頃から霊感が強いと自称していて、美春もそれを信じているようだった。だからこの件に関しては綾の忠告を聞き入れたのだと和代は思った。
じゃあ今度日曜に出かけよう。それぞれのマンションの前で綾の車に拾ってもらう。いい？
和代と綾はうなずいた。
高老館の噂とはこういうものだった。去年の夏休み、3人の男子高校生が高老館の持ち主からある依頼を受けた。高老館を売りに出したいのだが、幽霊が出るという噂があって安く買い叩かれそうになっている。そこで君たちに一晩泊まってもらって、幽霊が出ないということを証明してほしい。高校生たちは一人3万円のバイト代をもらい、寝袋を担いで高老館へ向かった。その日の深夜、高老館から凄まじい絶叫が聞こえた。坂の下にある食堂の主人はその悲鳴に驚いて飛び起き外に出た。二人の高校生が高老館の坂を駆け下りてきて、食堂の主人に助けを求めた。もう一人の姿はなかった。店主は二人を家に入れ事情を聞いた。しかし彼らは正気を失っていて、わけのわからない言葉をつぶやき続けるだけだった。店主は派出所に連絡し、巡査と共に高老館へ向かった。店主と巡査は高老館の中を隅々まで探したが、もう一人の高校生を見つけることはできなかった。二人の高校生はある病院に隔離されたまま、まだ出てきてはいない。もう一人の高校生は今でも高老館に囚われている。語り手によって話は微妙に変わる。昨年の夏休みが一昨年とか数年前に、3人の高校生には具体的な高校の名前や生徒たちの名字が付け加えられることもある。和代には高老館の坂下には確かに食堂があり、それなりにリアリティを考えた話ではあったが、ありきたりな都市伝説に思えた。しかしどの噂でも高校生たちが何を見たのかについては触れられなかった。そこが好奇心を刺激する。高校生3人を狂気の淵に突き落としてしまった恐怖の正体。美春や綾はそれを確かめるために高老館へ行ってみたいと言っているのだった。日曜日午前10時、和代と美春、綾は車で S 市へ向かった。車中で和代と綾は美春に10枚の名刺を渡された。名刺には有名アイドルの名をもじったような名前、でたらめの住所、電話番号、メールアドレスと南部大学民族学研究会という文字が記されていた。どうやらパソコンで作ったものらしかった。
何この名刺、偽名じゃない。それに民族学研究会って、
和代は聞いた。地元の人から話を聞くとき興味本位だと思われないためにパソコンで作ったのよ。名刺を残して後から文句の電話が入っても困るでしょ。
呆れた。
和代はつぶやく。 地元の人に嫌な思いをさせないための配慮じゃない。あんただって肝試しをする友達を連れてきたなんて噂を立てられたくはないでしょ。確かにその通り。それも厚労館へ行くのをためらった理由の一つだった。 S 市は小さな町だから、いつどこで知り合いに見られているかわからない。厚労館に上がっていくとこを見られたら、家族や兄弟にまで迷惑がかかりかねない。しかし顔を知られているから偽名の名刺なんか役に立たない。かえってうさんくさがられるだろう。ミカの計画はいつも肝心なところで詰めが甘い。和代は小さくため息をついた。たかが肝試しのためにここまでやる？あやが笑いながら言う。たかが肝試しじゃないわよ。これだって一つのイベントよ。楽しむため努力は惜しまないわ。ほんと呆れた。あやは言って左手をステアリングから離し、名刺を受け取った。正午近く、車は越市の八幡崎に入った。車2台がやっとすれ違える程度の細い道の両側に家が立ち並んでいる。多くは古い下見板張りの家で、2階の窓には目の細かい格子がはめ込まれている。中には左右に飾りの円柱を配し、タイルが貼られたモダンな印象の建物もあった。それぞれ昔の商館である。左手の建物の裏はすぐに切り立った崖がそびえている。5階建てのビル程度の高さがあり、コンクリートが吹き付けられていた。右手の建物の上には空が広がっていて、裏が浜になっているのが建物の隙間から見えた。時々家が途切れると、船着き場や防波堤と漁港の穏やかな水面が現れた。左側に石造りの門と、そこから続く坂道が見えてきた。門、扉はなかったが、左右の門柱に鎖が渡され、大きな真鍮の錠前で止められていた。あれが厚労館への坂道。和代は後部座席から指さした。坂道は赤松に囲まれて陽光が遮られ、薄暗く陰気に見えた。坂道の入り口を通り過ぎると、高校生たちが飛び込んだと言われる食堂が左の奥に見えた。道の向かいに駐車場があった。コンクリートの床とブロックの低い壁は古びて汚れ、本庄や駐車場という赤いペンキ文字はところどころ剥がれ落ちていた。駐車場に車を入れ、和代たちは道の向かいの食堂本庄屋を見上げた。六章を吹いた銅板の壁面を持つ建物である。関東大震災以降、大火の際の類焼を避けるために木造家屋を銅板で覆ったものが始まりで、全国に広まった。銅板をただ貼るのではなく、網代や麻の葉模様などに組んだ装飾が施された。本庄屋の装飾は青貝葉、ところどころに銅板を打ち出した千鳥が秒で止めてあった。厚労館はちょうどこの崖上あたりにあるのだが、赤松の林に遮られて見えなかった。すごい、こんな建物まだ残ってるのね。綾は簡単の声を漏らし、カメラのシャッターを押した。3人は店に入る。左側にテーブルが3つ、天板は古めかしい緑色のマーブル模様で、椅子の鉄パイプの足には赤サビが浮き、貼られたビニールが裂けている部分をガムテープで補強していた。右手はカウンターで、その奥が厨房である。店内にはラーメンのスープの匂いが漂っていた。客はいない。店員の姿も見当たらなかった。こんにちは。三春が厨房に声をかけた。おおとのぶとい男の返事があり、白衣姿の老人が現れた。和代には見覚えがあった。本庄屋の主人である。高校時代、1、2度この店でラーメンを食べたことがあった。
ラーメン3つお願いします。
三春は言ってテーブルに着いた。中華3つね。 店主は言って麺を茹で始めた。店主が自分を覚えている可能性は低いが、和代はドキドキして顔を伏せた。出来上がったラーメンを運んできた店主に美晴は名刺を差し出しながら言った。私たち民族学の研究をしているんですが。店主は丼を3人の前に置くと、受け取った名刺を眉間にシワを寄せながら見た。この上の功労感について伺いたいんですが。
何を調べるって？
人の噂がどう変化していくかです。ほら、同じ噂でも人によって細部が異なっているでしょ。それを調べて、なぜそういう変化が起きるかを解明し、出来事の本質に迫ろうと思ってるんです。
まず食え、伸びる。
言って店主は厨房へ戻った。美晴は小さく舌打ちして割り箸でラーメンをつまんだ。
何聞きてってよ。
高校生のことです。噂では功労館の持ち主から依頼された高校生が何かを見て驚いてこの店に逃げ込んだっていうことなんですが、本当ですか？美晴はラーメンをすりながら聞く。
本当だ。
店主の答えに3人の箸が止まった。一人が行方不明だって聞きましたが。美晴は聞いた。
まず食え、伸びる。
店主に促されて三人は箸を動かした。
逃げてきたな、三人。行方不明になったやつはいねえ。
なるほど。で、高校生たちが病院に隔離されているっていうのは？
嘘だ。
店主は顔の前で手を振った。
三人とも水産高校の生徒でな、今さ漁船さ乗ってだ。功労館の持ち主に頼まれたのではなくて、肝試しするべえと入ったのよ。
肝試しだったんですか？和代は言った。やはり噂で広がっている怪談は信用できないのだ。
ああ、毎年夏になると何人も登ってく。
店主は顔をしかめた。幽霊は本当に出るんですか？
幽霊なんかいねえでは。
店主は笑った。じゃあ高校生は何を見て逃げ出してきたんでしょう？何か言ってませんでしたか？
足音がしたとか、声がしたとか、赤いものが見えたとか、わけわからなくなってらから、話もめちゃくちゃだってば。
毎年、肝試しに来る人たちはどうなんでしょう。
さあな、連中が功労館さ、登っていくあたりは、こっちは店じまいだから、帰ってくる時の話は聞かねえな。町の噂では、ビデオに何か映ったととか、人の声が聞けただとか、聞くとども。お前たちも功労館さ入ってみるってか？
ええ、持ち主に断ってから。美晴はにっこりと笑ってみせる。持ち主はどなたなんですか？
綾が口を挟んだ。
前の市長だ。金子って市役所の裏のでっけえ家だ。
店主は厨房から出て電話番号簿をめくると、電話の横のメモに何か書き込んだ。
ほれ、これが番号だ。
店主は言ってメモを美晴に渡した。美晴は礼を言ってメモを受け取り、ショルダーバッグの中に入れた。多分美晴は電話なんかするつもりない。研究なんかじゃないのに。和代は罪悪感を覚えた。三人はラーメンを食べ終えると、本庄屋を出て町の方に少し戻り、空き地を見つけて車を止めた。次は前の市長に取材するの？綾が聞いた。美晴は首を横に振る。
食堂の親父に取材したんだからもういいでしょ。最初に噂があってそれを知った主人公が調査に乗り出して取材をして、次は幽霊屋敷に乗り込むっていうのが定番の展開でしょ。残った名刺は別の肝試しの時にでも使いましょう。
何？あんた映画の主人公になったつもりだったの？
綾は大口を開けて笑った。
そう。
美晴はケロッとした顔で言う。
私が主人公で綾が霊能者、そして和代は私の助手。
助手。
和代は苦笑するしかなかった。和代たちは車を降り、歩いて高楼館の坂道へ向かう。門の前に立つと冷たい風が坂を吹き降りてきた。赤松のトンネルの薄暗がりに何かが潜んでいるような気配。すべて気のせいだと分かっていたが、和代は膝が震えているのを感じた。三人は鎖の下をくぐって坂を登った。坂道は石畳になっていたが、敷石の隙間から草が生えていた。左右の赤松林の中に等間隔で木の灯籠が立っている。以前は赤く塗られていたようだったが、今は雨の当たらない部分にだけその色が残っていた。劣化したビニール被膜の電線がだらしなくぶら下がっている。高楼館は崖の上に風雨にさらされた頭蓋骨めいた灰白色の姿をそびえさせていた。ペンキがまだらに剥がれ落ちているので、廃屋の気配が濃厚に漂ってくる。しかし屋根や柱、梁にも歪みはなく、壁板の剥がれも見当たらない。窓ガラスも割れていないし、スプレー塗料のいたずら書きもない。外壁を塗り直せばまだ十分に使えそうであった。もっと荒れ果てているだろうと思っていた和代は少し拍子抜けした。同時に懐かしい思い出がギリギリのバランスを保って崩れ去ってしまわなかったことにホッとした。美晴がカメラを取り出して高楼館の外観を撮影する。デジタルカメラは存在したが、大学生に手が届く値段のものはまだ画素数が低く、美晴は高校の修学旅行の時買ってもらったというフィルム式のカメラを使っていた。玄関ポーチに立って、ひさしに取り付けられたネオンサインの看板を見上げた。明かりが灯されている時には気がついたこともなかった複雑に入り組んだネオン管が、血液を失った血管のように感じられた。玄関には大きなガラスの観音開きの扉が取り付けてある。中央に横に渡された手すりは真鍮で、ところどころに緑青が浮いていた。ガラスは汚れてはいるが壊れてはいない。肝試しをする者たちはどこから侵入するのだろう。玄関や窓に鍵がかかってはいないのか、それとも正面からは見えない場所が壊れていてそこから忍び込むのだろうか。和代の疑問は玄関の扉を押した時に氷解した。蝶つがいを縮ませて扉は内側に開いた。
不用心ね、鍵かかってないんだ。
美晴は言った。
これじゃ肝試しのし放題ね。
綾が言った。
入ってすぐが30畳ほどの玄関ホールだった。敷き詰められていた赤い絨毯には灰色っぽいほこりが積もり、侵入者たちの足跡が黒い汚れの筋となって正面と左右3方向へ伸びていた。大きな鉢が数個置かれていて、枯れたベンジャミンが灰色のねじれた枝を広げている。鉢の周りには茶褐色に乾燥した葉が散らばっていた。カビ臭い空気がよどんでいた。正面は広い階段、2階は吹き抜けのホールを囲む回廊になっていて、個室の扉が並んでいる。美晴は写真を撮りまくっていた。和代は高校生の時、文芸部の会合で時々2階の個室を使っていた。4畳半程度の部屋にコの字型のソファーとテーブルが作り付けになっていた。ソファーとテーブルの間が狭く、奥へ入るのが一苦労だった。
2階の部屋はいずれも狭かったが、2部屋3部屋をぶち抜いて広げた個室もあった。昔娼婦が与えられていた部屋、商売用の部屋である。高校生だった和代はここで夜ごとどのようなことが行われていたかを想像すると胸がドキドキしたものだった。右側の翼は以前のレストランで、扉のない入り口側の向こう、入り口の向こうは窓に鎧戸が降りているので薄暗い。鎧戸の隙間から縞模様に差し込む光の中に白い布をかぶせたテーブルが並んでいるのが見えた。左側の浴は厨房だったはずだ。
どうなのよ。
三春は綾をつついた。霊感が強いと自称する綾に何か感じるのかと聞いているのだ。
ただの廃屋ね、がっかり。
綾はしかめっ面をする。
危険はないから三人バラバラに調べてみる？
冗談言わないで、三春が叫んだ。
じゃあ三人一緒に。
綾はニヤニヤと笑う。いつもリーダー気取りの三春がうろたえているのが嬉しいのだ。和代もちょっぴり留飲が下がった。和代たちはレストランに向かった。薄暗いせいか空気が重くなったように感じられた。カビの匂いも強い。玄関ホールよりも空気の流れが少ないからだわと和代は自分に言い聞かせた。三人が歩くと微細な埃が舞い上がり、鎧戸の隙間から斜めに差し込む光の帯の中に漂った。レストランの奥に扉があった。三春はそれを指した。指さした。
あの扉は？
トイレじゃないの？
綾が和代を見る。
トイレは玄関ホールの階段裏。あの扉、私が最後に来た時にはなかったような気がする。和代は答えた。
物置か何か作ったのかな。
あんたが開けてみなよと三春は和代の背を押した。
私は嫌よ。
和代は三春を振り返る。
怖いの？
怖いわ。怖いから嫌。
大丈夫だってば
と綾は笑う。
ほら、綾が保証しているんだから大丈夫よ。
三春は何度も和代の背中を押して扉の前に立たせた。和代はドアノブに手を添えながら泣きたい気分で三春と綾を見た。
私、弱虫は嫌いだな。
三春の唇が笑みの形に歪む。目は笑っていなかった。
別に嫌われてもいいわ。
そう言って高楼館を出て行きたかった。しかしここで三春に逆らえば大学中にあることないことを言いふらして回るに違いない。和代はドアノブを回した。
同じ女なのに。
耳元ではっきりと声が聞こえた。吐き出す息が耳たぶに触れた。全身に寒気が走った。三春の声でも綾の声でもない。だとすれば幻聴だ。そうに違いない。ここで何か聞こえたといえば臆病者呼ばわりされてからかわれるのがオチだ。和代は固く目をつむってドアノブを回し扉を引き開けた。冷たく湿った空気がゆっくりと流れてきた。和代は目を開ける。中は30畳ほどの部屋だった。以前はいくつかの部屋に仕切られていたのか、細い柱が何本も立っていた。丸いテーブルが2つ中央に置いてある。宴会用個室の1つだろうか。壁際には肘掛け椅子、ダイニングチェアなどが並べてある。ベッドのマットレスが片隅に積み上げられていた。
テーブルの数と椅子の数合わないわね、
綾が言った。
そう言われれば。
二つのテーブルは合わせて10人も座ればいっぱいだ。だが壁際の椅子は30脚以上。
物置に使ってたんでしょ。
三春は椅子を一つマットレスの山のそばに引っ張っていってそれに乗った。
マットレスの上を覗き込んでいやらしい笑いを浮かべた。
マットレス、真ん中が激しくへこんでる。だいぶ使い込んだのね。
アヤはそれを聞いて、やだーと笑い声を上げた。
同じ女なのに。
また聞こえた。和代はハッとして美晴と綾を見る。二人は卑猥な話を続けながら笑い転げている。彼女たちには聞こえていないのだ。
美晴はカメラを出してマットレスの写真を撮った。
裸で絡み合う幽霊が映ったりして。
美晴がはしゃいだ声を上げた瞬間、頭上で激しい音が轟いた。何か巨大なものが2階に落下したような音だった。和代たちは体をこわばらせて天井を見上げた。
音は一度だけだった。静寂の中、三人の荒い息遣いだけが聞こえていた。
なんだろう、雷かな。
ラップ音かも、綾が言った。
警告されたのかもしれない、早く出よう。
綾の言葉に三原は慌てて椅子の上から飛び降り出口に走った。和代もそれに続こうとした。
三人の足が止まった。
扉を塞ぐようにずらりと椅子が並んでいた。部屋中の椅子が整然と扉の壁際に集まり、二重の防塁を築いていたのだ。
三原が悲鳴を上げた。何これ。
背後で硬いものが打ち合う音がした。驚いて振り返ると、さっきまで美晴が乗っていた椅子が踊るように動いていた。足の先が床板を叩いている。
和代たちは息をするのも忘れてそれを見つめた。ガタガタと動いていた椅子は急に振動を止めると、滑るように扉の方に移動した。椅子の列の前で止まり、3人に対面するように向きを変える。
風はその椅子の上に赤い色がきらめくのを見た。真っ赤な長襦袢。そう感じた。
同じ女なのに。
もう一度女の声がささやいた。音節を発するたびに舌がうごめく音もはっきりと聞こえた。その瞬間、数えきれないほどの思いが和代の頭の中に流れ込み膨れ上がった。
故郷の父母からの手紙、望郷。
いくら漁業で栄えていたとはいえ、前は海、後ろは山地に囲まれて隔絶された土地である。遠くから買われてきた娼婦たちの思いはいつも故郷へ飛んでいた。数十人の男と体を合わせても、いつまでも居座り続ける自分の中の少女。肺結核による死。商売と割り切ろうと思ってもどうしようもなく湧き上がる恋心。常連客との情思。妾ではあっても恋しい男と暮らす喜び。折檻による死。客を取り合う髪を引っ張り合いながらの喧嘩。最下層の暮らしをする自分を勇気づけるかのように咲く庭の花々。目の前では美晴と綾が必死の形相で椅子をどけている。その景色はぼんやりと灰色がかって見えた。
和代、あんたも手伝いなさいよ。
美晴の声がずっと遠くで聞こえた。
あ、貧血。
和代は今意識を失えば絶対に置いていかれると思った。ふらふらと椅子の列に歩み寄った。椅子をどけてレストランに出て玄関ホールに走った。前を走る美晴と綾が突然足を止め、階段を見上げて悲鳴を上げた。和代は二人に追いついて綾の背中を支えにしながら階段を見た。一番上に何か立っていた。赤い長襦袢を着た若い女。異様に痩せていて、はだけた襟の間に見える胸には肋骨が浮き上がっている。乱れた髪の下の落ちくぼんだ眼下は薄暗い闇。和代の意識はその薄闇の中に吸い込まれていった。 和代の記憶がはっきりするのは功労館の坂を駆け下りているところからだ。美晴と綾は甲高い悲鳴を上げながら先を走っている。道に飛び出して軽トラックにクラクションと罵声を浴びせられ美晴と綾は車に飛び乗った。早くしないと置いてくよ、綾がエンジンをかけながら和代に叫んだ。和代はよろけながら車の後部座席に転がり込んだ。タイヤの音を鳴らしながら車は発進した。和代は後部窓を振り返る。遠ざかる功労館の門に目を向けながら和代はあの言葉を思い出していた。同じ女なのにの後に彼女は何を言いたかったのだろう。同じ女なのに自分は娼婦でお前たちは何の苦労もなくのうのうと生きている。同じ女なのに苦しみを理解しようともせず肝試しに来た。車が県庁所在地に続く国道を走り始めた時、前の座席で口論が始まった。あんた霊感あるんでしょ、なぜ気づかなかったの、美晴は怒鳴った。悪霊に邪魔されてたのよ、綾は言い訳をした。本当に霊感あるの、注目集めようとして嘘言ってるんじゃないの、美晴が叫ぶと綾は絶叫してクラクションを鳴らし続けた。罵り合いはそれで終わったが、重苦しく険悪な沈黙が車内を支配した。その日以降、三人が言葉を交わすことはなくなった。以上、功労館の話のまず一発目でございました。で、ジータですよみ、870、今日は頭から聞かせていただきます。あざっす。はい。で、871、自分、赤線って読んだのかな？赤線です。漢字が読めてません。相変わらず。7年やってても、これだけは一向に治りません。まあ、勉強してないからダメなんですけど。で、872も赤線。で、873、四季百夜出演が成功しますように、ニコ生でおっちゃんの声が聞けるの本当に楽しみと。あ、録音ですよ。ええ、まあ成功はね、ぜひ、ね、祈っておりますけども。で、874、兄様こんばんは、久しぶりに生で拝聴させてもらいますと。兄様ではないんですけど、こんばんはと、あざっす。で、875、お茶碗こんばんはと、まあお茶碗じゃないんですけど、こんばんはと、初めて今から聞きますよと、あざっす。で、876、おっちゃんこんばんはこと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはこと。え、今回もなんか有名な話なのと。ごめんなさい、自分は知りませんでした。有名なんですかね、わかりません。まあ、まあ、そこそこ有名なんじゃないでしょうか、おそらく。はい。すいません。自分はよくわかってません。はい。で、877、門扉。自分ね、これ、よく出てくるんですよ。この門扉っていう漢字はね。それなのに出てこない。よく忘れる。うん、だから、門の扉とかいうふうな、わざとそういう言い方をしてることが多々あります。で、878、どんぶりです。俺、どんぶりって言ってないか。俺、どんって言ったのかな。どんぶりって言ったつもりだったけど、自分の中では。でも多分、どんとしか言わなかったんだな。で、879、いさもっちゃんさん、こんばんはですと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはですと。初めて生で拝聴させてもらいます。あざっす。 いつも過去配信分を仕事中の BGM にさせていただいておりますので、生で聞けてちょっと感動しておりますと。あざっす、仕事中の BGM、 ありがたい話でございます。邪魔してなきゃいいんですけど、はい、本当。漢字間違いとかしてるとさ、仕事してるときにさ、あ、ちげえ、それ赤線だわとか、そういう風になると逆にそのなんだろう、意識をそっちに向けられちゃうと、邪魔になるのかなと思ったりするんですけど、はい。で、880、長いだけで中身薄いなと。わかりません。っていうかね、これまだ一番初めのプロローグ的なもんだと思うんで、こっからじゃねえの。っていうかね、結構これ多いのかな、長、あ、そんなでもないかな、これ2回ぐらいの配信で終わんのかな。うん、とりあえず、次行きましょう。これ次短いです。功労館の、後日談です。後日談って書いてあるやつです。行きましょう。4月の初めの梅雨の晴れ間、僕は和代に案内されて功労館へ出かけた。本庄屋は取り壊されてアスファルトが敷き詰められ、功労館駐車場のプレートが出ていた。また本庄屋駐車場だった場所にも功労館駐車場の看板が出ていた。功労館は S 氏が買い上げ、S 氏郷土史館功労館となっていた。和代が解決済みと言ったのはこのことだったのである。郷土史館になってから幽霊の噂は出ていないという。僕の取材では今のところ功労館の召喚の時代、レストランの時代を通じて幽霊話は一つもないのである。幽霊が出るという噂が立ったのはレストランを廃業して誰も足を向けなくなった数年間だけであった。普通の生活を望んで果たせなかった娼婦たちの亡霊は普通の生活をする人々の中で何がしかの満足を感じていたのかもしれない。その後僕は時間を見つけて功労館の取材を続けた。和代が館に忍び込んだ当時の管理人からも話が聞けた。管理人によれば功労館の出入り口や窓はすべて鍵をかけていたという。しかし月に一度空気の入れ替えをするために功労館へ行くと時々鍵が開いていることがあった。管理人は誰かが針金か何かで鍵を開け肝試しをしたのだろうと言っていた。和代が功労館へ行った時鍵が開いていたのはそういうことだったのかもしれない。だが管理人はこうも言った。誰かが入ったかどうかは床の上の埃についた足跡でわかる。いくつもついた靴跡に混じって必ず裸足の足跡があったんだよな。綾の消息はわからなかったが、美春の住所はすぐに調べがついていたので彼女からも話を聞いた。和代の話を疑ったわけではない。彼女が撮っていた写真に興味があったのだ。美春は功労館で撮った写真のことを聞くとあからさまに怯えた顔をした。あの写真は寝顔と捨てました。どうして？あの後写真屋さんにフィルムを持って行って現像とプリントを頼んだんです。で仕上がりの日に行ってみるとご主人がカメラ故障してるよって。フィルムにはぐにゃぐにゃに歪んだ画像が映ってたんです。何が映っているかさえ分かりませんでした。カメラは修理に出した。原因があるならレンズだろうっていうことで調べてもらったんですが、どこも壊れてないってご主人は首をかしげてました。
功労館に関わる話はこれで終わりではない。取材をするにつれて数々の体験談を聞くことができたのである。和代が言ったように本当に解決済みであればいいのだが。以上、功労館後日談でございました。で、ジータレス読み881、山子はもう読まないの、再会楽しみにしてますと。山子はなぁ、山子はどうなんだろう。なんかいっぱいあるのはあるんですけどね、山子は。なんか大量にありすぎるやつで、どうなのかね。でも再会楽しみにしてる方もいるのか。今、陸がいろいろ続いてて、ちょっとどこで挟むかわかんないですけどね。882、初コメですと、ニコ生某企画の主催ですがと、作業しながら拝聴しますねと、あざっす、はい。で、883、どういう話今来たと。どういう話、功労館っていうやべえ館があんだよっていう話。で、そこでいろんなこと起きてっから、ちょっと話してみっていう、話してみそうっていうことよ。で、884、いつかクトルフ神話朗読してくれと。クトルフ神話朗読って何なんだろう。面白いのそれ。面白いのってか、なんか難しそうなんだけど。クトルフ神話。おもろいんかね、それ。俺読んで。っていうか、読めんのか。もう漢字こんだけ弱いやつが、その神話なんか読めんのかな。で、885、これ、もしかして怪談本に載ってるやつかなと。怪談本。階段本なのかな、うん。で、886、今来たおっちゃん子と、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。明日休みだから朝まで聞くぜと、あざっす。まあ、朝までやんねえけど。で、次。次は、ちょっと待てよ。次、ちょっと待ってくださいね。はい、次、行きましょう。次、功労館、の大時計、大時計という、題名の話でございます。はい、行きましょう。大時計。僕は功労館の取材を続けている。まず現在の功労館の持ち主である元の S 市市長金子善一氏にアポイントを取り、館に関する噂について聞いてみた。当然いい顔はしなかったが、いくつかの噂を聞かせていただいた。その噂をたどり、体験者を探り当てて実際の体験談を取材する。その人物からも噂や実際に体験した人物を紹介してもらい、取材対象を広げていく。書き下ろしや新聞小説の連載があったから、200キロ近く離れた S 市を頻繁に訪れることはできなかったが、月に一度ほどの頻度で泊まりがけで取材をしたのである。50年近く前、功労館は小館からレストランに移行する間、3年ほど使われていない時代があり、その間の出来事もいくつか聞くことができた。功労館が幽霊屋敷と呼ばれたのは、レストランが閉鎖されて以降が初めてではなかった。前日の3年間も幽霊屋敷と呼ばれていたのである。 この大時計という話は召喚を閉じた年の出来事であり、当時はまだ幽霊屋敷という噂は立っていなかった。もしかするとこの話を聞かせてくれた村上雄氏が功労館幽霊屋敷の噂話第一期の原因を作ったのかもしれない。S 市で衣料品店を営む村上優は小学5年生の夏休みに功労館に忍び込んだことがある。6年生の田中文夫と4年生が3人、文夫がガキ大将、リーダーの近所の遊び仲間だった。終了式が終わった日、優たちは学校近くの神社に集まった。夏休みの遊びの計画を練るためである。木々からはうるさいほどのセミの声が降っていて、木陰の中にも蒸し暑い空気が満ちていた。文夫が混ぜた目的で閉鎖された召喚に忍び込もうと言い出した。大人たちの話によれば、召喚の中には様々な備品がそのまま置きっぱなしになっていて、いかがわしい写真の類もたくさん残っているという。文夫はそれを盗み出そうと提案したのだった。優も大いに興味があったし、4年生の3人も目を輝かせて賛成した。ではいつ忍び込むか。夜八幡崎に近づくのは怖い。酔った漁師たちがうろついているからだ。漁師たちは手加減を知らない。小学生たちの間では意気がって彼らに絡んだヤクザが殴り殺されたという話や、酒場に潜り込んで酒を飲んでいた不良高校生が半殺しの目にあったとか、召喚を覗こうとした小学生が腕を折られたという話がまことしやかに語られていたのである。幸い現在功労館には誰も住んでいない。ならば朝がいい。漁師たちが海に出てまだ戻ってこない時刻、八幡崎の飲み屋がのれんをしまってしばらく経った時刻、午前4時から午前5時あたりなら誰にも見られずに功労館の門をくぐれるだろう。家を出る口実は釣りだ。朝まずめには魚がよく餌に食いつく。だから朝早くに釣りに行くのはごく自然なことだ。家人に疑われずに家を出ることができる。ではいつ実行するか。早ければ早いほどいいと全員が主張した。現在ほど性の情報が氾濫している時代ではない。上級生が語る歪談が唯一それを知る術であった。表現力の拙い上級生たちの話は彼らの妄想をかきたてる。想像力の乏しい彼らはその話をもとに極めて不鮮明な画像を頭の中に思い浮かべる。優たちは肝心なところが明確にならない上級生たちの話に苛立ちを感じたものだった。上級生たちも肝心なところを知らないのだからそれは当然なのだが、今まで白幕の向こう側にあって見たくても見られなかった世界が明確になる。実物ではなく写真であったとしても、性に目覚め始めた彼らにとっては一刻も早く知りたい情報だったのである。作戦決行は明日の早朝。打ち合わせが終わったとき、優たちはお互いの股間を指さして笑った。彼らの半ズボンの中のものは明らかな興奮を示して布地を押し上げていたのである。午前4時、空が青白い早朝の光を放ち始めていた。功労館の坂下にある空き地で待ち合わせていた優たち5人は夏草の茂みの奥に自転車を隠した。全員引き締まった顔を見合わせて小さくうなずき合った。目的は品性下劣なものであったが、彼らにとっては命を懸けた軍事行動と同等のものであった。冒険ごっこと戦争ごっこと怪盗ごっこをごったににしたような作戦行動に優たちの胸は躍った。人気がないのでその必要もないのに身を低くして功労館の坂を登る。手入れをする者がいなくなった坂道の脇には背の高い雑草が伸び放題になっている。昼の暑さが信じられないほど空気は冷えて湿った土と草の匂いがした。 坂を登り切ると前庭を挟んで白い西洋館がそびえていた。青い早朝の光の中、朦朧とした青黒い陰影に縁取られ、功労館は静まり返っている。五人の小学生は初めて見る功労館に気をされていた。建物そのものに存在感があった。こんな綺麗な建物は町中にはなかったし、その中には自分たちが知らない世界が広がっていたのだと思うとなんだか怖くなった。行くぞ、文雄が言って正面のドアに向かった。ユウたちも慌ててポーチに駆け上がった。ガラス戸の向こうは暗く、不安げな顔をした五人の少年が映っていた。文雄がドアを押した。難なく開いた。蝶つがいの音もしなかった。ユウは文雄の肩を掴んだ。誰かいるのかもしれない。文雄はユウを振り返り、目元に険しい表情を浮かべると、彼の手を振り払って中に入った。誰かいますか？文雄は大きな声で怒鳴った。ユウたちは身を縮めた。文雄の声は暗い玄関ホールにわずかに反響した後、建物に吸収されていった。
お邪魔しますよ。
文雄は再び大声で言う。返事も物音もしなかった。
大丈夫だ。
文雄は優たちを振り返っていった。安堵の表情が浮かんでいた。優たちは恐る恐る玄関ホールに入り込んだ。ホールと正面の大階段には赤い絨毯が敷き詰められていた。階段の右脇に巨大な床置き時計が置かれているだけで、家具らしいものは見当たらなかった。文雄はまず右の大きな扉に進み、押し開けた。広間だった。鎧戸の隙間からわずかな光が漏れ出して部屋をぼんやりと照らしている。ここにも絨毯が敷き詰められているが、家具の類はなかった。部屋の隅にはいまだ夜がわだかまっている。商館の中にはさまざまな備品がそのまま置きっぱなしになっているという話はどうやらガセネタらしかった。文雄は小さく舌打ちして広間を出て玄関ホールを駆け抜けると、左の翼の扉を開いた。右の翼と同様の広間だったが、やはり家具類は置かれていない。文雄の顔に焦りの色が見え始める。ガセネタに踊らされたとなれば、子分たちへの面目が立たない。召喚なんだから隠し部屋があるはずだ。そこに宝があると、文雄は言い出した。自分の失態を何とか補おうとしているのだ。4年生の3人はその言葉に元気づけられたようで強くうなずいた。しかし優はもうこの作戦の失敗を悟っていたので、本当に釣りに行っておけばよかったと思い始めていた。それに2階の部屋はまだ探してない。手分けして調べよう。俺と優は1階の広間で隠し部屋への入り口を探す。お前たちは2階の部屋をしらみつぶしに探せ。3人の4年生は気をつけをして敬礼し、2階へ駆け上がっていった。俺は右の広間を探す。お前はこの部屋だ。了解。優はとりあえず敬礼した。気合が入っていなかったので、文雄は不満な顔をしたが、何も言わずに右の翼へ向かった。この作戦が失敗したとしても、勇気ある撤退をすれば、子分たちに見放されることはない。敵の司令官は巧みに宝を隠した。今回は我々の敗北である。しかし、準備を万端に整えて、再度この砦に侵入し、必ず作戦を完了させる。と次の遊びへの期待を残すことができればいいのだ。問題はどこでその決断をするか。ユウはすでにこの遊びに飽き始めている。おそらく文雄はそんなことを考えながら右の広間へ向かったのだろう。ユウはそう思った。小部屋が並ぶ2階からドアを開け閉めする音が聞こえている。どの部屋も家具が取り払われていることが4年生たちの声で分かった。ユウはバカらしくなった。期待していたものが手に入らないと分かった時点で性的な興奮は完全にしぼんでいた。そして唐突に別の遊びを思いついた。 玄関ホールの床置き時計である。同じような時計は町中の島本旅館で見たことがあったが、ここにあるのはあの数倍は大きい。自分ならあの振り子の空間に入り込むことができる。あそこに隠れて上から降りてくる4年生たちを脅かしてやろう。ユウは新しい遊びの発見にウキウキしながら広間を出た。2階と右の広間の様子を伺いながら床置き時計の前に立った。文字盤の上に月齢を月の形で表示するムーンダイヤルがつき、その上に細かい植物模様を彫刻した頭飾りが乗る立派なものであった。振り子は動いていない。時計の針は2時45分で停止していた。ガラス戸の留め金をそっと外して振り子の入っている空間の扉を開けた。そこは思ったよりも狭かった。大きな振り子の他に時計を動かすための3つの真鍮の重りとそれにつながる鎖がぶら下がっていたからだ。それでも音がしないようにそっと鎖を託し上げ、重りを脇に避け、振り子を持ち上げてそれらの奥に入り込んだ。腕を伸ばしてガラス戸を閉める。途端に狭い空間の中に自分の呼吸音が響き始めた。透明だと思っていたガラスは黄色みの強い緑色を帯びていて、わずかに歪んでいた。時計の外の景色がまるで水の中のように見える。眼前に現れた異世界に興奮したユウは、隠し部屋を探すよりもこっちの遊びの方が正解だと思った。2階から階段を降りてくる4年生たちの足音と話し声が聞こえた。どちらもこもったような音だった。すごいものがいろいろ見られると思ったのに残念だね。どこへ持って行ったんだろう。新セリのおじちゃんが恵比寿浜の網元が買ったって言ってたよ。その話いつ聞いたんだ。1ヶ月くらい前かな。なんで昨日言わないんだよ。だって文夫さんの作戦にケチつけたらしばらく遊んでもらえなくなるじゃないか。そうだよな。夏休みに仲間外れは厳しいよな。4年生たちは階段を降りてまず左の横へ向かった。だが階段からはまだ足音が聞こえている。ユウはその音に注意を向けた。4年生たちの足音ではない、別の足音が彼らを追って階段を降りてくるのだ。1人2人3人。ユウは首を伸ばして足音の主を見ようとしたが、階段と手すりが邪魔で確認できなかった。聞こえている足音は4年生と同じ数、もしかするとホールを歩く彼らの足音が階段に響いているのかもしれない。あれ、ユウさんいないぞ。文夫さんと一緒じゃないのか。バタバタと絨毯の上を走る鈍い足音。ユウは3人を脅かすために外に飛び出そうとした。しかし鎖や重り、振り子が邪魔で動きが鈍る。4年生はホールを走り抜けてしまった。ユウは舌打ちした。せっかく4年生だけ脅かそうとしていたのに、文夫と一緒のところに飛び出して彼まで驚いてしまっては面目を潰してしまう。文夫が現れる前に時計から出よう。ユウは目の前にぶら下がったものをどけながらガラス戸に手をかけた。その時、4年生の後を追うように白い人影が現れた。3人の赤い腰巻きに上半身裸の女である。長い黒髪を後頭部で束ね、足を動かすたびに尻のあたりまで伸びた髪と丸い乳房が揺れた。まだ娼婦たちはいたのだ。ユウは全身に冷や汗が吹き出すのを感じた。召喚で行われる折檻の無誤さは噂に聞いている。掟を破った娼婦や客がひどい目に遭う。忍び込んだ自分たちがどんな扱いを受けるか、恐怖のあまり陰嚢が縮み上がるのが分かった。逃げなければ。ユウは時計から飛び出そうとした。右手の横合いから人の顔が突き出てきた。
日本髪を結った中年の女である。眉の青い反り跡を八の字に歪め、女はニッと笑った。わずかに紫色を帯びたお歯黒を塗った歯がむき出しになった。優は悲鳴を上げてガラス戸を押し開け、玄関ホールに転がり出た。
見つかった、逃げろ。
優の声を聞いて広間から文雄と4年生が駆け出した。信じられないほどの速度で外に飛び出した。優は腰が抜けた状態で足に力が入らなかった。手足をバタつかせて立ち上がろうとして後ろを見た。腰巻きの若い女と背の低い和服姿の中年女が立っている。2階の回廊に赤い襦袢をまとった女たちがずらりと並んで優を見下ろしていた。笑いながら襦袢の前を開き、乳房や陰毛を誇らしげに見せる者もいた。濃密なおしろいの匂いがした。優は悲鳴を上げながら何とか立ち上がり、バランスを崩し蛇行しながらも玄関を出た。文雄も4年生たちも優を待ってはいなかった。背後から絹ずれの音が迫ってくるような気がした。坂を駆け下りて空き地に行くと、草むらの中に優の自転車だけが横倒しになっていた。優はサドルにまたがると急いでペダルをこぎその場を離れた。文雄たちは学校近くの神社にいた。彼らは罰が悪そうな顔をして優に謝った。優は玄関ホールで見たものを文雄たちに語った。文雄と4年生たちは顔を青ざめさせて、それは幽霊に違いないと言った。優たちは二度と高楼館に近づかなかった。時が経ち、高楼館がレストランになっても一度もあの坂に足を踏み入れることはなかった。
俺たちが子供の頃はもうすっかり少なくなってたとでも、たまにお歯黒を塗っているばあさんを見かけることもあった。眉を剃ってお歯黒を塗るのは結婚した女たちがする化粧だ。日本髪を言ってたし、ありゃずっと昔、それこそ明治あたりの高楼館のおかみさんだったんでね、おかみさんだったんでねえでぶか。
え、高楼館って明治の頃からあったんですか？
あの建物とは別だとも、遊郭があったっつう話だ。
老人となった村上優は色の薄くなった瞳で僕を見ると、
あんまり関わらねえ方がいいな、高楼館には。女郎さんたちがかわいそうだべ。
と話を締めくくった。
以上、高楼館大時計でございました。はい、で、ジータです読み、ねえ、887、朝までやるの、いやだからやらないてかやれない、そんな、で888、高楼館で何と、高楼館で何と、高楼館っていう館、はい。で889、クトゥーフ神話は謎の異次元からやってきて地球を太古の昔支配していたと言われる存在が絡んだアンソロジーですと。神話体系はラブクラフトという作家が作ったものですが、そのバックボーンを使ってさまざまな作家がクトゥーフ神話の話を書き綴っていた作品群ですと。原作は基本英語なので難しい漢字はそうないかと、と基本英語なので難しい漢字はそうないかと、っていうか、あ、それなんか変じゃねそれ。基本英語、いや原作は英語だろうけど、それを日本語に直したら難しい漢字が出てくるんじゃないので、890、俺なんてこった、薄暮れって読んだのかなこれ、白棒、はい。で891、今日はね、あの 赤ペン先生がいるおかげで漢字がいろいろ出てきますね、間違ってるのが、徹底的に指摘してやらって感じで、ありがたい話で。891、ラブクラフトが死んだ次の年に夢の旧作が生まれたんだよなと。ごめん読めない、これなんて読んだろう、いいのかな旧作で、わかんない、絶対生まれ変わりだろう、作風もなんか似てるし何より顔がそっくりと。ほう、そうなんだ、
全然わかんない。
はい。で、892におっちゃんニコ生の企画に出るんだってと。ニコ生の企画出るっていうか、出る、そのなんつうの、ニコ生でやってるやつに自分がアイドルモードで出るわけじゃなく、なんだ、これ読んでって言われたやつを読んだやつを流すみたいな、そこに自分が読んだやつが流れるってことですね。だそれをなんかニコ生に出るっていうとなんか生放送に自分が 直で出るリアルタイムに出るみたいな感じだけど、そうではないですね。で、893、おっちゃん今日は平谷美智さんの怪談朗読ですか、今来たのでアーカイブ楽しみにしてますと。はい、ありがたい話で、はい。で、894、大時計だったら大時計じゃないかなと。自分大時計って呼んでたけど、わかんない。てか、どっちもいいんじゃない？とりあえず、大時計、大時計。まあまあまあ、意味は通じるから、まあいいっすよね。とりあえず、まあ、なしではない。一応、ありでは、三角みたいな。で、っていうかね、ダメね、もう振り仮名とかね、振ってくんないとね、わダメだ、うん。確かにね、自分もね、あんまり漢字間違い、当然したくなくて、すると、その、なんつうのかな、聞いてる方に、当然、それがノイズになるわけじゃないですか。違和感。それちげえよっていう。一旦止まるじゃないですか。なんか。それはね、嫌なんですけど、嫌ならちゃんと調べてからやれよって話なんですけど、まあできません。めんどくさがりなんで、わざわざその一度読んで完全に調べ上げてからやるっていう作業がめんどくさいからやらないんですけど、昔から。でもなるべくね、やっぱ嫌ですよね。で、895、おっちゃんいくつと、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあおっさんと言われる、年に入り込んだっていう感じですかね。で、896、夢の旧作はドグラマグラという日本を代表する怪奇異色作を書いたおじちゃんですと。ほう。その方とラブクラフトさんが、作風も似てるし顔が似てると。なるほど。まあ、有名な方、日本を代表するって書いてあるから相当有名だな。まあ自分が全然そういうの読まないからわかんないんですけど、ね、ダメダメですけど、はい。で、次でも結構かかるか、これで1時間20分ぐらいか。それでこんなもんだろう。あ、でもやっぱり2回ぐらいの配信で終わりそうだな。多分次読んでもう一つ読めるかな。もう一つ読んでさらにもう一ついけんのかな。これ長いのか。うん、とりあえず今日はあと二つ読みましょう。次は厚労官の202号室っていう題名の話ですね。いきましょう。現在でも厚労官の2階の小部屋には真鍮製のプレートが貼り付けてある。201から始まり215までの表示があるが、レストラン時代に2部屋3部屋をつなげたところもあっていくつかの番号は飛んでいる。第二次世界大戦前の202号室にまつわる話を取材できた。
これは体験者が死んでしまっていて裏付けを取れないので噂話の息を出ないのだが、怪談クラブは怪談を語る会であって原則として確かな裏付けは必要ない。不本意ではあるが今年2009年の2回目の会で披露した。功労館の2階の半分は1人の娼婦に1部屋が与えられていた。残りの半分は2人の娼婦が交代で使っていた。一部屋を与えられるのは常連客が泊まりで遊んでいくことの多い女たちであった、交代で一部屋を使うのは短時間で性欲の処理をすることを求める客相手の女たちである。また2階の海側には3つの広間があって、昔の遊郭で言えば太夫クラスの娼婦が客をもてなすために使っていた。表題の202号室は201、203号室とともにトップ3の娼婦が引退した場合繰り上がりになる娼婦たちの部屋となっていた。当時202号室はあやめという女が使っていた。あやめには翔一郎という常連客がいた。八幡崎の網元の跡取り息子である。翔一郎はいずれあやめを身請けする約束をしていた。制裁にはできないが、目掛けとして町で飲み屋でもさせるつもりだったようだ。しかし、あやめは重い病を患った。結核であったという噂も、癌であったという噂もある。あやめは功労館の裏手にある娼婦たちの宿舎の一室に隔離された。時々町医者が呼ばれておざなりな診察と投薬が行われたが、あやめは日に日に衰弱していった。しばらくの間翔一郎はあやめを見舞った。だがやつれていくあやめを見舞ううち、翔一郎の気持ちは急速に冷めていった。202号室には新しい女が入った。県内の山村から買われてきた若い女、葵である。翔一郎は葵に夢中になった。あやめを見舞うこともなくなった。あやめは翔一郎が訪ねてこないので、時々暴れるようになり、部屋に鍵がかけられた。窓には以前から鉄格子がはまっているので、あやめは軟禁状態になった。宿舎には功労館に雇われている若い衆、用心棒兼娼婦たちの見張り役の詰め所もあって、監視は万全だった。葵が202号室に入って一月ほど経ったある日、その夜も翔一郎は葵の元を訪れ部屋に泊まっていた。進行、尿意を催して翔一郎は開花の川屋へ向かった。部屋に戻ってドアを開ける。ベッドの枕元に置かれたスタンドのオレンジの明かりが室内をぼんやりと照らしている。入り口には藤のついたてが置かれているから、ベッドに横たわる葵の姿は見えなかった。部屋に一歩足を踏み入れた途端、翔一郎は顔をしかめた。嫌な匂いが鼻を刺した。汗や垢の据えたような匂いである。それがおしろいや香水の匂いと混ざり合い、異様な臭気となって部屋に充満しているのだった。葵、翔一郎は声を出しかけてそれを飲み込んだ。スタンドが壁に大きな影を作り出している。何者かがベッドに向かってかがみ込んでいる姿だった。侵入者が自分の女に不埒な行いをしようとしている。いつもの翔一郎ならばすぐに飛び込んで侵入者を叩きのめしている。しかし四肢が硬直して動けなかった。翔一郎は歯を食いしばって自分を呪縛する力に抗った。だがどんなに力を入れても指一本動かすことはできなかった。気がつくとついたて上部の飾り網の隙間からベッドの様子が見えた。葵はベッドに仰向けに寝ている。だらしなく口を開けて熟睡していた。その上にかがみ込んでいるのは女だった。薄汚れた襦袢をまとったその女の横顔が見えた。あやめだった。あやめは葵を見つめたまま乱れた自分の髪を両手で集めて 房を作った。その房を葵の口の中に垂らす。あやめの髪がずっと伸びた。伸びた分が葵の口の中に滑り込む。あやめの髪はどんどん伸び、葵の口の中に入っていく。その腹部が少しずつ膨らみ始めた。
あやめ。
翔一郎の口からかすれた声が漏れた。あやめが翔一郎の方を向いた。翔一郎とあやめの視線が一瞬絡み合った。あやめの姿が空気に溶け込んでいくようにぼんやりと霞み消えた。同時に翔一郎の金縛りが解けた。翔一郎はベッドに駆け寄った。葵は下腹部から激しく出血してこと切れていた。翔一郎は雄たけびを上げて部屋を飛び出した。その声に驚いて2階の部屋から娼婦や客たちが顔を出した。翔一郎は階段を駆け下り、功労館の外に出て娼婦たちの宿舎へ向かった。ガラス戸を勢いよく開けると若い衆たちの詰め所に飛び込んだ。寝ていた若い衆たちは驚いて翔一郎を取り押さえようとした。翔一郎はその腕を振り払い、部屋の奥に置いてある日本刀を手に取って廊下を走った。あやめが閉じ込められている部屋のドアを蹴破る。部屋の中には202号室で嗅いだのと同じ据えた匂いが満ちていた。
おのれあやめ、逆恨みも大概にしろ
と翔一郎は叫ぶなり、日本刀を抜き放ってあやめの胴を布団の上から刺し貫いた。あやめの体がのけぞった。目やにのこびりついた目を開けて優しげな眼差しで翔一郎を見た。そして乾いた唇で一言つぶやいた。
嬉しい。
あやめは長く息を吐いて目を閉じた。翔一郎は駆けつけた若い衆に取り押さえられた。功労館と翔一郎の家との間でどのような決着がつけられたのかはつまびらかになっていない。だが SCC によれば、翔一郎は当時の S 郡 S 町の町長にまでになり天寿を全うしている。当時の新聞を調べても、あやめと葵の死について報じた記事は存在しない。噂では当時娼婦たちはあやめに同情的だったという。娼婦たちが小銭を出し合って宿舎の裏にあやめの慰霊塔を建てたというが、現在それは確認できていない。ただ功労館の裏手に細い沢と小さな湿地があり、7月になると数本のあやめが咲く。僕が訪れた時もあやめが咲いていた。線香をあげたいと郷土史館の館長に申し出たが、変な噂を立てられると困ると断られた。以上、功労館202号室っていう題名の話。ではございました。で、ジダレスミ897、功労館読んでと。功労館読んでる、はい。で、898、漢字の読み間違いは全くもって OK ですよ。雰囲気を醸し出して読む伊沢さんのオーラが全てお見事を包みかし隠してますよと。本当かと持ち上げてもらうのはありがたいけども、本当かというところはあります。はい。あと漢字の読み間違いは OK じゃないと思うんで、しかもそのなんだ、こんなのも読めねえのみたいなのすら読めないからね、え、意外と難しい、そのなんだろう、とっさにねさっと出てくると読めないやつとかあるわけですよ。それをその、まあいいや、言ってもしゃあねえまあ、まあ頑張るってことです。で、はい、899で、あざした、いいですねと。いや、ございましたっつってんですけど、あざしたとは言ってないんですけど、で、ございましたっつってんですけど、
で、次。で、まだあった。900。うわーで遅れた後、あと3時間ぐらいやってくれるんだ、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あと次読んで終わりにしようかと思ってるんですけど。10個に話が分かれてて、で、ボリューム的には、ちょうど55で、いい感じっぽいんですよ。むしろ残り後半の5の方が長いぐらいか。あ、でも違う、そうでもないか。あ、でもそうか、長いな。多分長い。後半の5の方が多分長いんじゃないかな。まあ、大体んなもんなんで、2つに分けてやろうかなと。ちょっといっぺんに読むほど、まあ、うん、暑いし。元気があっても暑いから疲れる。はい、なので、まあここは午後に分かれてやろうかなということで、今日はあと一つで、終わりにしましょう。功労感で手と口っていう題名の話です。いきましょう。僕の功労官の取材が階段に偏っているというクレームが入った。郷土史館の館長からである。所在地をぼかし、すべて加盟とすることで折り合いをつけた。そんな頃、功労官の最新情報が入った。功労官が郷土史館になってからの話である。沼田渉は今年2009年の春に会社の新入社員研修で S 市を訪れていた。1週間の日程の中間に設定された全日オフの日に同期の男女3人と連れ立って市内観光をした。魚市場や繁華街を回った後、功労館へ向かった。功労館の玄関ホールには S 市の遠隔を説明したパネルが並んでいる。古い写真を添えた年表形式のものだった。沼田はホールに入った時、妙な気分になった。陰部にむずがゆいような、くすぐったいような感覚が走ったのだ。陰嚢を指先で軽く撫で上げられるような。沼田はコットンパンツのポケットに両手を突っ込んで、下腹の布地を内側から押し上げた。性器が勃起しそうな予兆があったからである。昔は召喚だったということを知っているから変に意識しているのだ。沼田はそう考えて、何食わぬ顔をしながら同期の後ろに回った。陰部を刺激する感覚は展示室を進むにつれて強くなっていった。はじめは指先を滑らせるようなわずかなものだったのに、はっきりと指の感触が皮膚の上を移動していくのが分かった。ただごとではない。沼田は恐怖を感じた。だが仲間に助けを求めることができない。恥ずかしいというのではない。功労館を出てしまえばこの感覚が消えるだろうことも分かっている。沼田は陰部から全身に伝わる振動のような快感の波に溺れかけていたのだ。そのまま身を委ねてしまいたい。息が荒くなり、顔が蒸気しているのが分かった。陰部をまさぐる感触は時折変化した。5本の指が離れ、柔らかく温かいものに包まれるのだ。そして指よりも柔軟なものが絡みつく。快感が炭酸の泡のように背筋を駆け上がり、頭の中で弾ける。小さな快感の泡が弾けるたびに、腰のあたりにさらに大きな快感の予兆が膨らんでいく。このままじゃまずい。わずかに残った沼田の理性が囁いた。この場所で最大の快感を味わうわけにはいかない。理性と欲望のせめぎ合いはギリギリの妥協点を見つけ出し、沼田はトイレに走った。個室に飛び込むとベルトを外す。自分の指に何者かの指が重なり、せかすようにファスナーを下ろした。目の前にぼんやりと若い女の顔が見えた。
目と口がにじんだように黒い。沼田は口から吹き上げる悲鳴を手のひらで抑え込んだ。同時に強烈な快感が全身を押し包んだ。数秒後、沼田はひどい疲労感の中、我に返った。快感は去り、恐怖だけが残った。沼田は震えながら汚れを拭き取り、個室を出た。沼田は現在 ED 治療のため病院に通っている。
以上、口老館、手と口っていう題名の話。ありがとうございました。はい。ということで、今日はこれ。今日これで終わりかよ。はい、というわけで今日はこれで終わりにしようかなと思います。はい、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました、録音ファイルはまた、フォーシアードにアップしようと思うので、もしよかったら落としてみて聞いておくんなましと。で、あと、ニコ動の方で、いろいろアップしてくださってるおかげで、それなりの数、読んでるところだけのファイルが大量にアップされております。はい、でもなんかいろいろなんか最近問題が出てきてるようで、ちょっと大変なことになってますけども、はい、まあいろいろあるということでまあしゃあないですね。で、まあ自分のコミュニティで関連動画にしちゃえばよかったんですけど、なんか全然してないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、自分のコミュに一応リンクは載っけてるんで、まあ、そこから飛んで、聞いていただけたら、まあ、それはありがたいなというのもござんす。で、次回はまたこの功労館の続き、をやろうかなと。続きというか、まあ、功労館に関するいろいろなお話ってことで、残り5話ぐらいあるのかな。あるのでそれを読もうかなと思います。はい、で、ジータ、それですけども、901番今ではお金のいらない消化になっているということねって書いてあるんですけど、沼田 ED 治療でございます。で、902あともう少しと、あともう少しって言ってやっちゃうと功労館の話が、微妙な数になってしまうのでそれもどうかなと。で、903うわ今来たのに終わってるしって書いてあるんですけど、まあしゃあない。で、904この話で終わりかと、まあ、今日はこの話で終わりと、はい、いうことですね。というわけでこの辺で終わりにしましょうか。続きをやってしまうとね、あのバランスというか、次回が1時間なしで終わっちゃったりとかするんで、1時間かかんないでよ、はい話終了、はい終わりってなるから、まあ、それだったらまあ半々にした方がいいのかなというのがあるので、今回はそれで終わりということです。じゃあ、あざしたお疲れ様でした。ではおやすみなさい。それじゃあバイバイ。